Podcast KBS from Kyoto. Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。この時間はゲストを招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲスト、前回に引き続き美術家の今井則夫さんです。今井さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、前回ですね、ボーダレスアートミュージアムノマに今関わったきっかけから、もともと今井さんがずっとそのもう若かりし頃からですね、今まで、現代美術の最前線で活動されてきた、原体験などについてお話をしていただいたわけですが、はい、今回改めてアールブルット、アウトサイドアートっていう風な言葉でも、言われることもありますが、そのアールブルットっていう言葉自体は、フランス語で機能芸術、どこにもその障害者のとかいうような意味合いは入ってはいないわけですが、いわゆるその、一つは美術教育を受けていないとか、ありのままの衝動でっていうようなことあるんですが、前回もですね、少しそのご紹介などをしていただいてた、作家さんのお話などを伺っていると、必ずしも障害があるどうこうっていうようなことだけではもちろんないわけですよね。何かそのどこかの島でずっとこう、何かを掘り続けてるとか作り続けてるみたいなことがあると思うんですけども、そういうこと自体に今井さんが関心を持つようなことっていうのは結構こう、もうずっと昔からあるわけでしょうか。
ずっと昔よりも、僕は若くしてですね、作品作り出したんですけれども、どのぐらいかな、年代の半ばぐらいですね、ちょっと自分が造形的な作品にスランプになった時期があるんですね。
あるんですね、やっぱり。なるほど。
やっぱ、舞台解散後ですけれどもね。で、その時に、作品がそういう造形的なものから映像写真とかね、そういう作品に変わった時期なんですけど。
なるほど。
ひたすらこう物を作り続けてる人っていうのに、たまたま私の釣り合いの里である、長崎の離島でね、出会ったわけです
ね。なるほど、なるほど。
それからそういうものに興味持ち始めてですね、いろいろ調べて、知多半島の貝殻公園とかいうところを訪ねたりとかですね、瀬戸内海の小島にやってる元石工を訪ねたりとか、そういうことをやってたんですけどね。でそういうものが、そういうものの写真展をやったときに、人から、これはアール・ブリュットだというようなことをね、知らされたわけです。
前回その話していただいたわけですが、アール・ブリュットっていう言葉の方が、アウトサイダーアートっていう言葉を先に知っておられてっていうことで、そのことが、ありながら、一方で、ボーダレスアートミュージアムの、運営している法人は、社会福祉法人ということで、福祉施設であったりとか、あるいは場合によっては精神病院であったりとかですね、この番組でもそういった、施設などにも取材に行ってるんですが、何かこう、なんでしょうね、特性というか、よくその、展覧会の、会場だと、キャプションにもそういうふうな、プロフィールなど書いてると思いますけども、今井さんから見られてですね、アルブルト、だなとか、この作家さんこういう風な傾向があるのかなみたいなことをやっぱ感じられることっていうのはあったりとかするんでしょうか。それ具体的な例えば共通点みたいなこととかっていうのはあります、感じられることありますか。
障害のある方も含めてですね、あるいは 高齢者、
ね、はい、あ、高齢の方、
それから、はい、特殊な環境にいてる人ですね。まあ、特殊な環境、まあ、
特殊な環境、
まあ、あるいは刑務所に入ってる人とかですね、はい、なるほど、精神、ね、はいはい、病院に入ってる人とか、はい、まあ、そういう人も含められますけれども、うん、はい、まあ、そういういわゆるこう美術の教育を受けていない、はい、立場の人、あるいはそういう美術の文脈とは無関係に、はい、まあ、創作活動、はい、本人は創作というふうに意識してるかどうかは分からないですけど、ね、
そこがすごく興味深いところですね、はい、作ってるっていう感じでもないのかもしれないですね、
そうですね、
もうただ日々やり続けてるというか、
まあ、そういう、それがまあ自分の生きる一つの証になってるんですかね、
はい、
糧になってるというか、それがもう生きることというふうに生きれる場合もね、あるかと思いますけれども、はい、まあ、そういう中で、うん、まあ、美術の文脈から見てですね、はい、非常にまあ新鮮に見える部分いうのがね、うん、少なくないわけです、
はいはい、
ただ、ね、そういう、そういう作品が全ていいというわけじゃないんですけどね、そういう中に、まあ、どういうか、ステス、どういうのかな、他に変えがたいものがあるというようなね、うん、ことがありますね、
はい、
う
ん、実際その今井さんご自身も、自分ご自身の制作みたいなことに、うん、そういうアルブルット、と呼ばれるような作家さんの活動っていうのが何かしらこう、まあ、刺激を受けたりとか影響するみたいなことっていうのはやっぱりあるんでしょうか。
そうですね、まあ、特に影響を受けたということはないですけれども、はい、まあ、自分が先ほど話し、先週話しましたようにですね、はい、毎日の写真を撮り続ける、
はい、
そういうことなんか人から見るとなんかこう、うん、うわーとかいろいろ驚かれたりしますけれども、
はい、
そういうアルブリュットの作家たちの中ではですね、はい、そういうことは当たり前なんですよね。
なるほど、なるほど、
一つのことをずっとやり続ける、うんうん、まあ、それはなんか、まあ、僕の場合はその前日の写真を持ってとかですね、はいはいはい、時間の積み重ねとかいうようなことを言いますけれども、うんうん、まあ、そういうこと関係なくですね、続けるいうことはもう変わらない、
はい、
まあ、そういうとこで、自分自身こう励まされるような納得するところがね、ありますね、
はい、はいはい、うん、まあ、ノーマーの運営自体にも10年、まあ、関わって、はい、来て、くださってるわけですが、まあ、改めて、この10年の特別企画展ということで、はいはい、先ほど、まあ、高齢の方もっていうふうなお話をされてましたけど、回想老人録という、
あ、
ま
あ、そうですね、
展覧会が、ちょうど、うん、カタログの方にですね、うん、今井さんもご寄稿いただいているというふうに、はい、伺っているのですが、まあ、この回想老人録2、においてますます過激になると、あ、まあ、2ということで、1が以前まあ、あったわけなんですが、はい、この、まあ、展覧会に関して何かこう、うん、メッセージというか、書いてくださっているようなこととか少しちょっとご紹介していただけたらと思うんですが、
まあ、僕はそういう障害者とですね、それから、まあ、いわゆる一般の現代美術家との、まあ、そういうコラボレーションによる展示、はい、まあ、そういう展覧会がずっとノマ続いてきたわけですけれども、はいはい、まあ、中でも僕一番印象深い企画展がですね、改めて考えてみますと、その回想老人録という展覧会であったな、はい、あれはもう、
なるほど、
出品されてる作品もさることながら、企画自体がですね、はい、非常にまあ面白いなという。というのは、各地で、まあ、いろんな時代性とか、はい、あるいは地域性とかですね、あるいは素材、技術とかメディアとか、はい、なんかそういうところに一つ、はい、焦点を絞った企画展というのは、まあ、各地の美術館でも、ね、はいはいはい、行われてるわけですけれども、はい、まあ、人の、まあ、生涯を通じたプロセスである高齢、
はい、誰もが ね、
そういう展覧会 がスポット、まあ、そこにスポットを当ててですね、はい、まあ、後から、まあ、老いを、まあ、考えようとする企画展というのはですね、うん、はい、まあ、あまりない、聞いたことないという感じですね、
はいはいはいはい、なるほど。まあ、実際今、例えばその、まあ、いわゆるその高齢っていうことであったりとか、うん、まあ、その福祉の視点で、うん、そのことを考えると、まあ、もう本当に最近その認知症の、うん、まあ、ニュースであったりとかですね、うん、まあ、それこそ本当に高齢化していってる社会の中で、まあ、どんどんどんどんその施設、で入居される方の問題であるとか、うん、いろんなことをこう語られていく中で、うん、 こう全く違う切り口、まあ、つまりアートからっていうことで、ここのね、まあ、紹介されてる文章っていうのも大変、まあ改めて面白いなと思うんですが、まあ、ここにこう書いてるわけですね。フレッシュであることと老化することは真逆ではありませんと。
そうですね。
新しいことは若い感性によってのみ生み出されるものではなく、うん、長い人生の時間を持ってるからこそ放つことができると、
うん、そうですね、
いうようなね、人生の最終カーブをブレーキをかけずにキュンキュンと走る快感とまでこう書いてしまってるわけなんですけど、こういうまあ、
まあそうしたものに慣れて、まれでしょうけど、
まあまあね、皆さんが皆さんそうじゃないと思いますけども、今回まあ少なくとも出展されているような、うん、方々はもう明らかにもう突っ切ってるというかですね、いう感触、これはすごいなというような、うん、作家さんもまあ出展されていて、自分の ご自身の、ね、家の裸になんかこう謎のかかしを作ってたりとかですね、うん、そういうような作家さんもあると思うんですが、こういうこう観点で老いを見つめるっていう、うん、まあこと自体一つの、まあ、ノマがやれる可能性だと思うんですが、
そうですね、まあそういうあの先ほど美術館でいろんな企画展が行われながらも、まあ、そういうオイオンにね、はい、テーマを当てた展覧会が、まあ、回想老人が初めてであったと、はい、それがそういう障害者の、うん、にまあ主軸にしたですね、
はい、
ノマで行われたことのまあ意義とかね、うんうん、意味というのは非常に大きいことやなというふうに思うんですね、はい、
なるほどなるほど。
で、まあ、一般にあの障害と同様に、まあ、老化とかね、はい、高齢化いうのも一つの、マイナス要因として考えられがちなんですね、はい、で、まあ、そういうあの、まあ、あの特に高齢化なんかのマイナス思考を、まあ、あの積極的に、まあ、プラスに持っていこうとする言葉として、うん、老人力という言葉が、ね、あったんですね、はいはい、それは、まあ、赤瀬川源平という人の本にあるわけですけれども、うんうんうん、まあ、これはあのどういうもんかと言いますと、物忘れが多くなっても、まあ、くよくよしないでですね、まあ、酔い腰の金、うん、ならぬ酔い腰の情報は持たないという、はい、まあ、そういうことで、まあ、忘れてしまうことですけど、はい、それを肯定的に捉えるわけですね。
なるほど。
時に老人が、まあ、まあね、あの政治の世界なんかでもありますけど、老人がバックしたり暴走するのはみっともないけれどもね、うんうん、あのまあ、人は誰でも年取るわけですから、はい、 このまあ、こういう老いをポジティブに、ね、受け入れようとする、まあ、考えいうことはね、はい、まあ、好ましいことじゃないかなというふうに思うわけですね。
なるほど。今、まあ、改めてそのアルブルトっていうことで、ノマがこれから、まあ、それこそ今回老いであったりとか、うん、一つ何でしょう、テーマをまあ設けたときに、うん、ノマがやっているそのアート、アルブルトを通じて社会のなんかこう常識みたいなもの、うん、老いに対する老いってどちらかというとこう弱っていくとかですね、うん、みたいな、その常識に対して全くこっち側風穴を開けていくっていう可能性は、うん、老いをテーマにせずとも、ね、うん、いろんな可能性があると思うんですけども、うん、まあ、そんなことも考えながら、うん、一方でそのアルブルトそのものというかをどんどんどんどん見せていく、その今井さんの中でですね、これまでそのノマで、うん、アルブルト中心にボーダレスアートミュージアムノマやってきたというようなことと、今後こうノマが社会のまあどういうこととつながっていったら、うん、もっとボーダレスになっていくっていうふうな希望みたいなことってあったらちょっと教えていただきたいと思うんですけども、うん、
まあ、あのボーダレスという言葉がね、
はい、
必ずしも障害のあるなしの、 あのボーダレスだけではないんですね。
なるほど、
はい、でボーダレスと、アートと、やっぱ 地域社会とかですね、うん、アートとこれは今回の老人回想老人力では、はい、そういう老いとね、はい、アートということですよね、
はい、
それから、まあ、アートと医療とかですね、うん、アートと他の分野、うん、そういうところ の、 ボーダレスなね、を探るようなね展覧会みたいなものもね、うん、
はい、
どんどんやって出ないと、なんかこう各地で、はい、これからまあアルブリットの展覧会がノマ以外でもね、うん、行われる機会があると思いますけど、
多いですね、もうどんどんどん増えてます、はいはい、
でもやっぱりそういうとこと、うん、やっぱりノマは一つの先駆者としてですね、はいはい、先端をやっていってほしいなと、
なるほど、
まあ、そういう感じがね、はいはい、しますけれども、
はいはい、まあ、そうですよね、一つ一つ の、 その先駆者としていろんな分野とまあ連携しながら、うん、で一方でこれからその、アルブルトっていうのがどんどんどんどん認められていく中で、もっとこう深い意味での現代美術とのコラボレーションというか、もともとそういうふうに作家やってきたっていうふうなことを考えていくと、まあ、これから の、 その美術作家というかですね、うん、現代美術を志していく方、あるいはその、うん、まあ、研究されていくような方々と、もっととこう深いレベルでアルブルットっていうものと現代美術が混じり合う、つまりまあ表現っていうことをやっていくときに、まあそのずっとこう教員もされていたっていうご経験の中で、なんかこう美術の世界と今アルブルットっていう風なものが いい形でこれからもコラボレーションしていくっていう風なこうイメージみたいなのがあったらちょっとお聞かせいただきたいと思うんですが、
う
ん、
そうですね、うん、ただ今のところね、そういうアールブリッドに興味持つ人と、うん、それからまあいわゆる現代美術に持つ人とかまだこう分かれてるんですね。
そ
うなんですよ、
まさにね、そこが、ね、うん、まあボーダレスアートミュージアムのノーマにとってもある意味まあちょっとその、そうですね、今上等やっている展覧会がですね、うん、先月まで開催されてた、まあ、タイムレスっていう、展覧会なども、まあ、どちらかというと現代美術のコンセプチュアルな要素っていうのはかなり強い展覧会なんですけども、うん、だからといってこう、なんていうんですかね、現代美術に興味がある方々のファン層と、うん、まあ、アールブルットみたいな、うん、ことに関心がある方が、こうなかなか現場で混じるっていうところまでいかないので、これからそこも混じりっていう状況を作っていけたらなというふうに思うんですけどね。まあ、
いわゆるこう一般の美術の中でもね、はい、古美術に興味ある人とか
ですね。そうですね。それで言えばね、もっとそういう世界もありますからね。
ね、はい、僕は10年、ノマの10年のね、記念誌にも書いたんですけども、はい、まあ、アールブルットを、まあ、こう、本当に理解するためにはですね、アールブルットだけではダメなんですね。は
い、なるほどな、そのあたりですね。
もっと広く、まあ、現代アートとも接することでね、はい、アートそのものが発する、まあ、イメージ、やメッセージですかね、そういうところに耳を傾けて、はい、まず楽しむことが大切である
んですね。楽しむこと。はい、
だから本当に僕はそういう現代美術もこれは取材だとかね、これは研究だとかね、はい、作家を研究対象とかね、はい、アルブルト の作家は特に研究対象ような、はいはい、言う人もいてるわけ
です。いますね、そういう方もね、
はい、そうじゃなくてやっぱりもう作品そのものをね、はい、楽しむとこが一番ベースじゃないかなと、なるほど、そういうふうに思うんですね、はい、うん、まあ、そういうふうに接していけば僕は、まあまあ、まだまだそういう、うん、可能性いうんですかね、広がっていくんじゃないかなと、
はい、
で、まあ、アルブルットについて、あるいはアルブルットでないものとの違いみたいなことをね、はい、もっと僕はこれから議論していかないといけないというふうに、ね、はいはいはい、思います。
なるほど、ありがとうございます。はい、もう時間も随分経ってしまってるんですけれども、最後に、まあ、展覧会の告知などをちょっとしていただけたらなと思うんですが、はい、改めて、まあ、つい先月、これも8月に、はい、ね、現在8月の、これ放送ですけども、まあ、ちょうどですね、これ本当はご紹介できたらよかったんですけども、つい、先月アートコートギャラリーですね、先ほど、お話してた大阪のギャラリーでも、今井さんのですね、もうこれだけまあずっとこうご活動されてきている中で、いよいよこう回顧展的なまあ活動がまあ今各地で行われているわけですけども、レトロスペクティブ映像と映像というふうなまあ展覧会も大阪であったりとかしながら、同時に今芦屋の方で展覧会に出展されているというふうにちょっとお聞きしているんですが、それちょっとご紹介していただけたらと思います。
そうですね、はい、今芦屋市の美術館が、はい、私当初入ってました具体美術のですね、はい、まあ、具体美術のが、まあ、沼の活動と一緒ですけど、途中からよく海外に出展してですね、注目されるようになるわけですけれども、まあ、その海外との交流に焦点を当てたね、具体
インターナショナルという、
ね、具体海を渡るというね、展覧会が、まあ、9月
これは9月7日までですね、はい、開催されていますので、ちょうど、ね、今放送を聞きしていただいている方、はい、まだ1ヶ月ほどありますからね、まあ、
昔の作品ですけれども、はい、出してますので、はい、それと、まあ、僕は最近こういう昔の作品とかですね、はい、あるいは金作とかですね、はい、そういうのをこう一緒にこうアンサンブルな形でね、展示するのも一つの方法かなと。
なるほど。
まあ、なんかこう展覧会言うと常に新作でないといけないとか、
ね。まあそうですね。そういうふうなね、イメージありますけども、ね、
そうじゃなくてね、僕はもう逆にそういうことも意識してね。
なるほど。
やってみようかなと思ってます。は
い、混ぜていくっていうことですね。自分の中でも自分の作品をいろいろ混ぜていかれるっていうボーダレスな、はい、ことになると思うんですけども、はい、改めてちょっと2週にわたってですね、アルブルットの広がりということで、ノマの10年を振り返って。今井の皆さんにお話をしていただきました。どうも今井さん、ありがとうございました。
どうも。
さて、そろそろお別れの時間です。ゲストの今井のりおさんのお話いかがだったでしょうか。ノマの10年を、懇談会座長として支えてこられ、最先端の、現代美術の、シーンでですねご活動されてきた、今井さん、 この今井さんによってそのアールブルッドっていう、領域がもっともっと、社会の、いろんな領域、医療であったりとか、あるいは高齢化の問題であったりとかですね、地域の問題であったりとか、いろんなところにかかっていく可能性とともに、現代美術と言われるフィールドと、アールブルッドと言われるフィールドが、もっと、いろんな可能性を持ってコラボレーションしていく、そういった、ことについてお話をしていただきました。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。